ご神訓一つ。信心の道を迷わず失わず末の末まで教え伝えよ。片島千というお徳の高い先生がおられました。ある時大きな手洗い石がお供えになりました。神様にお届けをなさり、この大きな手洗いの水が一日でなくなりますようなたくさんの氏子をお引き寄せくださいと願われました。神様より何の受け答えもありませんでした。なおお願いをなさると、神様より、なぜ真心、信心を求めてくる氏子と願わぬか、とお諭しがありました。神様が求めたもうのは誠の信心であることがわかります。残るのはお徳であり、誠の信心であります。同時に、毎日子供に孫に伝わる信心を願わねばなりません。どうぞ神様のお役に立つ氏子にお取り立てくださいと繰り返し願うのです。今朝開かせていただきましたご理解は、このミニご理解が2つのページにまたがっています。その後半の部分192ページ、同時に毎日子供に孫に伝わる信心を願わねばなりません。どうぞ神様のお役に立つ氏子にお取り立てくださいと繰り返し願うのです。とここを開かせていただきました。ここの毎日子供に孫に伝わる信心を願わねばなりませんと。いわば信心を伝えていく。伝わる信心、その信心を伝えていくお役に立たなければならない。お役に立たせてください。という、そこを神様がおっしゃっておられるように思うのです。そしてまた、昨日から今日にかけてと言いましょうか、私の心の中に思わせられますことが、それこそ、今朝の新中記念の時も特にそうでしたけれども、数日前にいただきましたそのグローバル化への道というそのことについて新しいいただき方をいただいたのですね。私はグローバル化への道と、その道を今歩いておる、歩んでおるということなのですけれども、それはその見教えという意味合いにおいていただいておりました。いわば愛楽理念をグローバル化する、教えというものをグローバル化するということですね。今朝は長い追い目をいただいておりましたが、その追い目の中で車の修理をお願いしているのですが、その足りないものがあると、それは車の底に塗るその何ですか、腐食を防止するものですね。あれは何というのでしょうか、錆を防止するやつ、それですね。何と言いましたかね、よく道路で特に北の方では道路が凍結しますから、凍結防止のために塩をまきますね。その塩が車の鉄には大変悪い、いわば錆びてしまうわけです。その錆を防止するために塗装を厚く塗ったりするわけですけれども、その錆の防止、それを車の底に塗らなければならない。今それがちょっと足りないから求めてこよう、というような負い目でしたけれども、それとまたそれで思い出されましたことは、今私が住んでいるシアトルというところ、ここはある意味交通の交差するところでもあります。要でもあるのですね。東へ向かう I-90 という道と、 南へ向かう I-5 という道が交差しています。東海岸へ向かう道と南へ下る道とが交差しているわけです。そしてそこでその自動車の修理屋さんで初めて聞きましたけれども、ここシアトルには東海岸からの車と南からの、いわば西海岸の南の方からの車とが競売競りをされるところなのだと。で、東海岸から来た車がもちろん中古車ですけれども、それが西海岸の南の方に売られていく。南海岸、西海岸の南の方で来た車が東の方に売られていく。東海岸から来る車はその腐食が割と激しいらしいのですね。雪が降りますから凍結防止の塩を撒いている。ところがそれをまた今度は西海岸の南の方に持っていくと、西海岸の南の方では雪が降りませんからまだ十分使えるということらしいのですね。ですからもしここから西海岸の車は雪が降りませんから、その錆がまだ少ないらしいのです。それで東海岸に持って行ってもまだしばらくは使えるということなのですね。車を東海岸で使おうとすると雪が降る、そしてそこに塩をまいて凍結防止をする。それに備えるためにいわば車の下にその錆の防止剤を塗っておかなければならない。その東海岸で使うための塩のによる錆を止めるためにその防止剤を車の底に塗る。その車の底に塗ろうとしている負い目をいただいたわけですから、ああこれは神様が東海岸へと道を、まあ車を持っていこうとしておられるのかなと思いますね。またその負い目の中で自転車があるのですが、誰かがその自転車を貸してくださいとその修理に来られた方が言われるのですが、その自転車はどうもあまり動かないと、もうその自転車は乗らない方がいいですよというようなことを言っておりましたが、自転車というのはまあ自力ということでしょうね。車ということはお得ということでしょう。自力ではもうどうしようもないよと、自力の自転車に乗ってもうまくいきませんよと、車を持っていきなさいと、いわばお得の車で行けば楽ですと言われる。そのお得を東海岸に持っていかなければ、そのためには下が腐食しないように錆止めをしっかり塗っていかなければいけませんと、今その錆止めを塗ろうとしているところですというようなことになりますね。これがグローバル化への道とどうつながるかというと、教えはただ語ればそれで、それこそインターネットによって世界中にすぐにでも広まることでしょう。しかしその教えが広まったということだけでは値打ちがないのですね。それはその教えを行じるところに神様の働きが現れる。いわば神様の働きがグローバル化されなければならないというわけですね。教えを行じたけれども神様のその働きが現れなかった、成り行きを大切にした、成り行きを神様の働きと思って大切にしたけれども 何にも起こらなかった。ああ、こら、なんだ、成り行きは神の働きと言われるけれども、何でもないじゃないか。ということになってしまうわけですね。ですから、教えがグローバル化されると同時に、その神様のお働きもグローバル化されなければならない。神様のお働きが世界中で現れるようにならなければならないと。例えば、なるほど、日本では成り行きを大切にすれば、それ相当の、まあ、お働きが現れた。しかし、これが、アメリカでは、成り行きを大切にしたけれども、何のお働きも現れなかった。ということもあり得るわけですね。師匠の祈りの圏内で起こっておるその成り行きが神の働きというその働きが、果たして私どもの周辺でも起こるだろうか。いや、それが、例えば、インターネットで、見たり聞いたりした人たち、見も知らぬ人たち、世界の果ての人たちが、ならば、成り行きを大切にしてみよう。と言って、成り行きを大切にされた。そこででも、神様のお働きが、確かな働きが起こる、だろうか。これはまた、起こるか起こらないかわかりませんね。それは、例えば、中近東ですか。あそこで戦争があっておる。または、アフリカのどこかで、飢饉で苦しんでおられる。あれも、親愛ですか。と言われて、それはわからない。のと同じですね。世界中のどこででも、果たして成り行きを大切にすることによって、次の神様の働きが起こるか、どうか、それはわかりません。神様が起こると言われなければわかりません。神様がそこに成り行きを大切にすれば働きが起こる。ここの地区では起こる。アメリカでは、いや、シアトルでは、あるいはニューヨークでは、あるいはシカゴでは、あるいはデトロイトでは、成り行きを大切にすれば、この地区の人には、神様のお働きを示す、表す、と、神様が保証してくださらなければ、神様の太鼓判をいただかなければ、本当に成り行きを大切にすると、神様の働きが得られるかどうかは、また未知数ですね。そういう意味において、この度はその神様の働きもグローバル化するぞと、グローバル化への道を歩んでおるぞと、それこそ車の底ですねに錆止めを塗って東海岸でも使えるようにする。いわば、その車を東海岸でも使えるようにするのだと。いわば、お徳というものを、師匠のお徳というものを東海岸でも発揮させる、使えるようにする、持っていくということですね。すなわち、神様のお働きがグローバル化されている。その道を今歩んでおる。ということですね。その確証がいただかなければ、その確証が得られなければ、世界中の人々に成り行きを大切にすれば、幸せになります。神様のお働きが現れます。 とは断言できませんね。この度いただきましたことは、その御教えをグローバル化すると同時に、神様のお働きもグローバル化されていっている。その道を歩いている。神様が働くぞと、グローバル化して働くぞと、その保証をくださっておるように思いますね。神様が世界中で働くぞと、その道を今歩んでおる。まあその途上かもしれませんね。どこまで神様のお働きが広がっているのか私にもわかりませんけれども、神様がここだと言われるところには、その神様の働きが確かに現れるということですね。その神様が神様のお働きをグローバル化しておると言われるのですから、あとは私どもがその働きをまた伝えるお役に立たねばならない。それは働きを伝えることもそうでしょう。教えを伝えることもそうでしょう。教えと働きとがそれこそセットで伝えていかなければならないということですね。神様はもうその働きを始めている。その道を歩いている。グローバル化への道を歩んでいる。それは教えと働きとがセットでもう歩き出しておる。あとは伝える役目を担ってくれとおっしゃっておるように思いますね。おっしゃっておられるですか。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。